皆さんこんにちは。今回放送しますのは山中ゼミ3回生の荒木セリカです。私は芦屋市にお住まいの元 NPO 職員鹿島節子さんにインタビューをしてきました。それではお聞きください。
1995年1月17日阪神淡路大震災が発生しました。私は今回震災当時のお話をお聞きするため兵庫県芦屋市にお住まいの鹿島節子さんにインタビューをしてきました。鹿島さんは震災当時神戸学生青年センターという神戸にいる留学生がユースホステルとしても利用できる公民館のような施設で勤務されていました。このセンターは普段から日本人の若者だけでなく中国や韓国などアジアの国々からの留学生も参加し共に交流を進めるための様々なプログラムを提供するユニークな民間の施設として地域に根を下ろしていました。震災当時鹿島さん自身は幸いにも大きな被害を受けなかったそうです。しかし周囲の人たちは震災で家が崩れ住むところを失ってしまった人たちも数多くいました。その中でもとりわけアジアからの留学生は震災の中でとても厳しい状況に直面していました。というのもアジア人留学生は普段から家族から遠く離れまた経済的にも決して裕福ではない生活の中で勉強を続けていたからです。鹿島さんは自身の勤める神戸学生青年センターの施設に出入りしていたそんな留学生の姿が嫌をなく目に留まりました。
中国人とか韓国人の留学生っていうのは欧米からの留学生と違ってあまりお金がなくってみんなアルバイトとかしながら学校通ってるんですよね。それ で震災でアルバイトもなくなる、アルバイトどころではない。でそれとみんなあんまりいいところに住んでなかったんですね。で安いところに住んでる。でだから安いところでもうの自分が住んでるアパートなんかがもう潰れてしまってね。である留学生なんかは自分は2階だったから助かったけど1階で、ね、住んでた同じ神戸大学の大学留学生は亡くなったとかね、そういう人もいたりして、みんなたちまち生活にも困る。でそういう話も聞こえてきたんですね。で、住めなくなった人なんかも集まってきて学生センターで泊まったりもしだしたし、
被災して困っている留学生たちを援助できないかと鹿島さんたちは震災直後から支援活動を始めるようになりました。鹿島さんたちはこのように義援金を集めて留学生の生活を支える活動を始めたのですが、ただ最初はこの義援金を支給されたのは正規の留学生だけでした。一般に日本で学ぶ外国からの若者たちは留学生と一括りにされますが、彼らの中には正規の留学生とは別に就職の就の字を書いて就学生と呼ばれる若者たちがいます。就学生という在留資格で日本語学校や専門学校で学んでいた若者たちでした。この就学生という在留資格は2012年には廃止され留学生として一元化されましたが、当時就学生は同じように被災しても義援金を受け取れなかったのです。鹿島さんたちはこのような在留資格による差別はおかしいと感じ、被災して困難に直面した就学生にも留学生と同じように義援金を給付する活動を開始しました。この鹿島さんたちの活動によって震災が起こった直後の1995年2月1日から3月31日の 2ヶ月間に763人もの留学生と修学生が義援金を受け取りました。
いろんなところから支援が来だして、それで義援金なんかも来だしたんですね。で、留学生との話なんかから、そしたら留学生に一時的な義援金っていうか支援金を出そうということになって、それで2月の頭ぐらいから、ちょっと私もよく覚えてない、1人3万円前回半回前哨半哨ねの罹災者証明を持ってきた、学生証を持ってきた人には3万円の義援金を支給しますっていうのを始めたんですね。それで義援金を支給することを始めましたっていうのを、またいろんな、当時はファックスがしかなかったから、ファックスでいろんな団体とか関係者に流して、そしたらまた義援金が来るっていうことです。それをずっと払い続けて、まあ、新聞なんかにも出て、で、まあ、留学生が口コミとかでみんな来だして、それで毎日毎日その義援金を払う仕事をしていました。
そしてその活動はその後6校奨学金として実を結び、多くの人々の協力によって引き継がれていきます。
その後も義援金が集まってきて、だからお金がその留学生のために使ってくださいっていうお金が残ったんですね。で、残ったので、それをその、まあ、学生青年センターの運営に使うわけにはいかないので、その後奨学金を6校奨学基金というのを作って、それ以来奨学金をしています。学生青年センターは今もしてます。ただその奨学金が今、その始めた時はその義援金があったから蓄えがあったんですけど、義援金はいつかはなくなりますよね。それで、その後毎年3月15日から9月の15日まで6個奨学基金古本市っていうのを学生センターやってて、いろんな人から古本を寄付してもらって、それをセンターのロビーに並べて、それを売ってるんですね。で、それをその6個奨学基金の資金に今してます。で、学生センターの古本市っていうのは今はかなり有名になってて、毎年、まあ、300万ぐらいは売り上げがあるんですね。
被災した留学生と修学生を支援したいという鹿島さんたちの気持ちから始まった義援金の給付が、今も続く6校奨学基金の始まりになっていたのですね。そしてこの奨学金に充てるお金を集めるために毎年春に催される古本市は、広く阪神館の市民たちが知る恒例の季節行事になっています。そこで売られる古本はもちろんすべて市民による寄付です。現在もこの奨学金によって勉強を続ける留学生がいるのです。私自身も奨学金を借りて勉強をしているので、この資金は留学生にとっても必要不可欠で、どんなにありがたいものであったかを共感できます。これが日本中からの温かい気持ちで成り立っていること、また鹿島さんたちが始めた支援がより大きくなり、震災から20年経った今でも残っていることに心を動かされました。なので少しでも多くの人にこの活動のことを知ってもらいたいです。春になったらぜひあなたも神戸学生青年センターで開かれる古本市を覗いてみませんか？古本市には昨年は全国から6万4000冊もの本が集まり、およそ400万円もの売り上げを上げたそうです。神戸学生青年センターは、阪急神戸線六甲駅下車、北へ徒歩3分のところにあります。そして、今年の古本市は、 3月14日から始まり、現在開催中です。この放送を聞いてくれている方々が、一人でも多く古本市に足を運んでいただけると、私も幸いです。ぜひ足を運んでみてください。私たちの読書が、アジアからの留学生を支えるなんて、とても素敵ですよね。以上、荒木セリカがお伝えしました。
荒木さん、ではコメントお願いします。
はい。皆さん最後までお聞きくださりありがとうございました。あと、鹿島節子さん、夏の暑い日に3回もインタビューを受けてくださりありがとうございました。震災で神戸の多くの人々が今までの当たり前の生活を失い、皆がそれぞれ自分のことで精一杯という状況の中、家族と離れて暮らしている留学生は精神的にも不安定だったと思います。なので、なおさら周囲の人には金銭的なことを相談するのは難しく苦しんだと思うので、この義援金は彼らにとって日本で勉強を続けていくための命綱になったと思います。古本市は震災の教訓をこれからも語り継ぐ機会として続いていってほしいと思います。私もこの機会に学生青年センターに足を運んでみたいと思います。そして古本市は3月14日から5月15日まで休みなしでの開催で、古本市の本の回収を3月末から4月15まで延期したそうです。ご都合が合えば皆さんもぜひ足を運んでみてください。ありがとうございました。